おはようございます。高原剛一郎です。アンパンマンの作者である柳瀬隆さんの詩に次のような作品があります。私たちは生まれてから死ぬまでに何人の人に巡り合うのだろう。無数のような気もするが、実はほんのわずかな数。そしてさらにその中で、この人と会えてよかったと思える人がたとえ一人でもいれば、それは幸せということになる。あなたに会えてよかった。あなたと同じ時に、同じ地球の空気の中にいてよかった。僕はあなたにそう言いたい。まあ読むだけでほっこりしてきますね。そして私たちが生きている間、私たちは様々な良いものと出会いますが、最大のプレゼントは人の形でやってくるんだ、と語っているようにも思うのです。この世界を作られた創造主なる神様は、私たちに太陽を備え、大地を備え、空気や水や植物を備えてくださいましたが、神は人間に対する最大のプレゼントを人の形でお与えになりました。それは神そのものである方が人としてこの世に誕生するということです。この人となられた神こそはイエス・キリストという方なんです。そしてクリスマスは、このキリストの誕生を思い起こす祝日という意味があるんですね。聖書の中にヨセフという男性に告げられた神の言葉が書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。この箇所からキリストがこの世に来られた三つの理由をご紹介したいと思います。第一に、インマヌエル。人と共に神はいてくださるということを目に見える形で表すために来てくださったのです。ある方が、のの字の哲学ということを語っておられました。例えば、会社から夫が帰宅し、ああ、疲れた、と言ったとき、その一言を無視したり、家事だって目が回るくらい忙しいのよ、とやり返したのでは、二人の間はトゲトゲしいものになりますね。その時、まあそう、疲れたの、と相手の言葉にのを添えることで、相手の気持ちをそのまま受け入れていることを伝える。そうするとそこには平和がやってくるというんです。クリスマスはカナダに行ってきた、と友達が言ったら、俺だって2回いたよ、と張り合わないことです。カナダに行ってきたの、と共感を示すと、人は嬉しくなるんですね。なぜなら、人はただ寄り添って、そばにいてくれる温かい存在を誰もが求めているからです。インマヌエルとは、神が私たちと共におられるという意味です。時には、人はそばにいても本当には共感できないものですね。というのは、人間の感受性は一人一人違うからです。ですから私たちは本当に悲しい時に、むしろ一人にしてほしいと思う時があります。それは神の前に一人出ること以外に真の慰めがないということを魂が本能的に知っているからではないかなと私などは思うんです。神様はどんな人生の暗闇の中でもあなたを見捨てず、見放さず、共にいてくださる方です。それを形で示すためにキリストは人となってこの世に来てくださったのです。第二にキリストは神が聖書においてした約束を守るために来てくださったのです。主が預言者を通して言われたことを成就するためとは、旧約聖書にある神の約束を果たすためにキリストはお生まれになったという意味なんです。この約束に対する律儀さ、忠実さは神のご性質に由来するものです。神は私たちが不真実であっても、 無関心であっても、冷淡であっても、私たちのがんの状態に関わらず、私たちを愛してくださる方なんです。私はまだ若かった頃、愛にとって一番大切なのは、素晴らしい相手と出会うことだと思っていました。もちろんそれもとっても大事なことだと思うんですね。しかし、出会った時は、素晴らしい対象であった人が、その素晴らしさを失った後も、その人を愛し続けることができるかどうかの方が、より肝心なことかもしれません。健康だった人が深刻な病に倒れても、また、善とヨーヨーたる人の将来が一点どん底になっても、それでも変わらずに、その人を愛し続けることができるでしょうか。その時に示す態度は、気持ちや甘い干渉ではなく、意志ですね。それにもかかわらず愛するという意志です。そんな意志を持ち続けるというのは本当に難しいことですね。しかし神様は、愛の対象者である人間が、いかに堕落し、不誠実であったとしても、神の誠実さのゆえに、した約束を必ず守る方、人の状態に左右されない愛で、あなたを愛する方なのです。第三に、キリストは、私たちを罪から救うために来てくださったんです。友とは、あなたの本質を知った後でも、あなたに対する恋を捨てないもののことだと、ものの本に書いてありましたが、キリストは人の本質が罪であると分かった上で、それでもあなたを愛する方です。更生して反省して立派になった元罪人を愛するというのではありません。罪人のままの私をキリストは愛し、罪の結果から救うためにこの世に来てくださったというんです。ですから、キリストに愛されていない人は一人もいないのです。キリストは私たちの罪を背負って十字架にかかり、身代わりの刑罰をたった一人で引き受け、あなたの罪を償ってくださったんです。罪を償ってもらった者にとって、もはや死は恐れるに足りません。死後に待っているのは、永遠の地獄ではなく永遠の天国であるからです。ある一流ホテルで VIP 専属のコンシェルジュをなさっていた大網理沙さんという方には忘れられない思い出がいくつかあるそうです。ある VIP がホテルから出かけていかれ、また戻ってこられた際に、お帰りなさいませと声をかけたそうです。すると VIP が一瞬、時間が止まったかのように動きを止められて、じーっと彼女を見つめているんですね。いかがなさいましたか？いえね、お帰りなさいって言ってもらうのは久しぶりだよ。前は当たり前のように言われていたけど、去年その妻が亡くなってしまったからね。お帰りなさいって特別な言葉なんだよ。仕事が終わって帰り着いた家が真っ暗で鍵がかかっていて、冷え冷えとしていて、そして散らかったままであるなら、心がしなえることでしょう。しかし、明るく、清潔で、そして何よりも心を込めたお帰りなさいが待ってると思ったら、家が近づくにつれてスキップしたくなるんじゃないでしょうか。私たちの魂の家である天国の主から、お帰り、と言って歓迎される。そんな究極のハッピーエンドをもたらすために、キリストはこの世に来られたのです。どうぞあなたも、キリストをご自分の救い主として、心の中に受け入れてください。そして本当の意味で、クリスマスをご自身の人生の中で体験なさってください。心からお勧めしたいと思います。